さて今日はですねスタジオに秋田県神社庁教会員の斉藤寿院さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ斉藤さん、今日はテーマがですね、はい、祝日、はい、昭和の日というテーマですね、
はいはい、この昭和の日というのは新しいの国民の祝日ですから、
はい、
少し馴染みが薄いかもしれませんがですね、ちょっとこう歴史を遡ると深いんですよこれがね、
うんうん、
で昭和23年7月にこの制定されたいわゆる国民の祝日という日なんですかね、
はい、
このうちの最も新しいのがこの平成19年にこの制定された昭和の日なんですね、はい、5年目を迎えますけれどもね。で、まあ、こういうふうなその日というのは祝日というのはたくさんこう今言われたありますけれどもね、
はい、
ハッピーマンデーなんかというふうなものもね一つそういうものに組み込まれてきて祝日日曜日と月曜日こうね連休にしたりするっていうのもこの中に入るものなんですけどもね、でも皆さんこの祝日あるいはですね休日って休みの日というふうなことも言いますよね、
はい、
それからね元はその祭日とも言ったんですね、祭りの日、
今は祝日とだけ言って祭日って言葉は実際は使われないんですよね、
はい、使われないんです。その前には祝祭日というふうなことをね言われていたんですけれどもね、これ使われなくなったんです。で休日というのも実は法律の中に正確に出てこないんですね、その執行って言いましょうか、このなんて言いますか、その日を当ててこう休日と一般に言ってるようなものなんですけどね、まあ俗に言う旗日、この日が祝日ですけどもね、
はい、
これ祭日と祝日あるいは記念日休日、今日の国民の祝日の中には大体この4つぐらいに分類されるものが入ってるんですね、例えば祭日というのはですねこれ主に年中行事のですね神祭りをしてきた日、例えば元日とかですね、あるいは私の場合成人の日と言われている小正月、昔は小正月だったんですね、この日とかですね、あるいは春分秋分の日、これはですねもともとこうお祭りの日だったんですね、
祭祀ですかね、
はい、年中行事のね、お祭りの日だったんですね、子どもの日なんかもそうなんですがね、これ5月の菖蒲の節句といわれる子どもの日ですがね、実はねこれにはですね母の日、母をですね大事にする日だって法律で説明されてるんですね。
ああ子どもの日がお母さんのことを大事にしましょうという、たど、
ね、
っていけばいろんな意味があるんですね、
はい、これ5月5日というほら節句に関わる日だからなんですね、3月3日5月5日7月7日七夕とかこういう節句に関係する日、こういうふうにちなんだのが祭日にあたるんですよね、まあ、こういう日があったり、それから祝日っていうのは本来的なこの祭りの日と関わりますけれども、特にこの祝啓、まあ、こぞってお祝いをなすということが主たるこの目的の日であってね、これは昭和の日をはじめこの敬老の日とかあるいは文化の日、天皇誕生日とかこういう日なんですね。で記念日っていうのも実はあるんですね。これはご承知のとおりまた5月の3日憲法記念日ですね、それから海の日、体育の日とかですね、まあ、素敵な人と出会った日とかですね、あるいは結婚記念日とかという
個人的な、まあね、記念日ありますよね、
こういう記念日ですね、まあ、こういうのもその祝日の中に入れられてきて、今日私たち一般に言う休み休日というふうなことになってしまったんですかね、で純然たる休日も法律の中に出ておりましてね、緑の日5月4日これ3日と5月5日のそのね真ん中の日をですね続けてするためにこの緑の日というのに移してその休日としたんですね。
あとは昭和の日が緑の日、
そうだったんですね、
4
月29日ですね、はい、まあ、そういうことがありまして、大体この4つにこの分けることができますけれどもね、
はい、
このように本来的にはこの祝日といってもね少しはこう意味が違うかもしれませんがですね、
今日はその4月29の昭和の日についてです、はい、これは祝日でよろしいんですかね、
はいはい、そうですね、これは昭和の日というのはこんなふうに言われております。激動の日々を経てですね復興を遂げた昭和の時代を顧みて国の将来を思い出す、そういう日だとこういうふうに言ってるわけなんですね。ところでですね このそうしますとこの日は昭和天皇さんの誕生日だった日でありますけども
、元々はそうですね、
そうですね、
天皇誕生日だったんです、
はい、で昭和の日というのはこれでなぜこのですね昭和天皇さんだけにこだわっているのかということなんですね。実はですね、田山花帯の小説に田舎教師っていうのがあるんですけどもね、はい、これ明治24年に書かれた小説ですけどもね、ここに面白いことが書いてるんですね。若くして病死した教師の日記に基づいてこの田山花帯が書いてあるんですけどもね、当時の庶民生活やこう思いというのはよくこの伺えるものなんですがね、その中にですね、明治天皇さんの誕生日である元は天朝節って言ったんですかね、
はい、
この日のことを書いてるんですが、これなかなか面白いんです。でこういうことなんですがね、学校では式があったってね、先生たちはその後餅菓子やせんべいで沢会を開いたりしたんですけどもね、それだけでは収まらなかったって言うんですね、うん、ビールを飲んでそのお祝いしようとしてですね、田舎の料理屋にこう出かけたんです。で1人50銭の会費でビールの栓を抜いてですね、卵焼きなどを食べてみんなでこうね話した。その時にですね、校長先生と村長さんとですね、今年の豊作について楽しそうに話をしていたと、こういうふうにこう田山花帯が小説で書いてるんですね。これなかなか意味深いんですね、この昭和の日と書かれるんですね。天朝節といったこの祝日というのは天皇誕生日でありますけれども、天朝というのは四書五経の老子という本の中にね、
はい、
天朝地球というふうなものから取ったんですけどもね、天も地もいつまでもその変わらずに永久にこう続いてほしいというふうな意味なんですよね。まあ、国民こぞって天朝地球、つまり国や世界の癒やさかいをこう祈るというふうな日として、この明治ではそういうふうに天朝節って言ったんですけどね。でこのですね、天皇を中心として国民が一体感を持つ日として捉えられていたということが、こういうふうなところですね、田山花帯の日記なんかでもその当時は分かるわけですね。でこれをですね、少し現代に直してみますとね、天皇さんというのは宮中三殿、この神殿というは神社と、はい、ほぼ同じような形のものでですね、この2月の17日には記念祭といって、1年の作柄がその、ね、国民の全国の豊作になるようにというふうな、ね、記念祭が天皇さん自ら手ずから行われているんですね。そして秋には11月23日これ勤労感謝の日に現在では当たりますね、はいはい、これに新嘗祭というその、ね、深刻感謝する、本当にその、ね、そういうお祈りをこう自らそのいわゆる神社というと宮司さんにあたるようなことを、ね、作法もされておられるんですね。この稲作豊穣の祈り、国民の安泰、そして感謝の誠を捧げられるわけでありますがね、そういうふうな存在であられるのがですね、例えば田舎教師で先ほど言いました小説にね、豊作のその話をしていた校長先生とそのですね、言ってみれば村長さんとですね、この話をしていた、そういうそのお祝いですね、豊作稲の作柄について話をするっていう場面はですね、私は非常にその意味が深いのではないかなって、でそういう日がね、実は昭和の日というものにね、関わってるんじゃないかなってこうですね、制定されたとこう思われるね。
まあ最後にですね、その神社との関わりについてなんですけども、うんうん、
はい、
その祝日とその昭和の日とその神社の関わり、はい、これはいかがですか。
こういう日はですね、やっぱり節目ですから、一つの神々にこのお祈りをしてですね、一年の安泰あるいは豊作だとかというふうなことをですね、お祈りする、あるいは感謝をするというふうなこの日としてですね、節目としてこの時に行われてきてるわけですね。で秋田はちょうどこの29日といいますと、お花見もねちょうど重なるわけですから、この花見という一つの重要な時期においてですね、この29日の祝いの日が行われますから、当然神社ではですね、昭和の日のお祭りも行っておりますね。この桜と重なるのもまた実は縁起深いことですがね、桜っていうのは佐と蔵というに分けられてですね、稲の神様を祀る日なんですね。 だから本当はあの下で宴会するのはね、あれはただ単にどんちゃん騒ぎしてるんじゃなくて直らいをしてるというふうに。
ああ、ちゃんと意味があるんですね、は
い、そうですね。
なるほど、分かりました。
そういうものと多分昭和の日っていうのは非常に重なってね、たまたまその昭和天皇さんのお誕生日だったということもあって、この日が制定されたということはやっぱり意義が深いんじゃないかなというふうに思います ね。
まもなく4月29日昭和の日を迎えますので、うん、また今日お話伺ったこともですね、
はい、
じっくりとこう心に留めておきたいと思います、
はい
はい、どうも今日はありがとうございます。
どうも失礼しました。